ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。自分が素晴らしいと感じるものはぜひ人にも伝えたいと思うのは人間の自然の気持ちだと思います。キリスト教が時代と地域を超えて伝わり続けているのはその教えを素晴らしいと感じる人々が耐え果ててしまうことがなかったからでしょう。もちろん弟子たちがキリストの教えを述べ伝えたのはそうするようにと復活したキリストが弟子たちにお命じになったからということもあります。しかしキリスト教の教えが全世界に伝わり続けているのはただその教えの感化が大きいからとかキリストが福音を宣教するように弟子たちにお命じになったからという理由だけではありません。それは神ご自身が教会の働きを通して絶えず神の国の福音を語り続け神の国へと人々を招いていらっしゃるからです。キリスト教とは神の救いの技の思い出ではありません。過去、現在、未来を通して救いの完成へと導かれる神の救いの御業そのものなのです。今週から使徒言行録の学びに入りますが、この書物には復活のキリストが天に上げられた後もキリストが勝ち取ってくださった救いの恵みが聖霊を通して全世界に伝えられていく様子が生き生きと描かれています。現在の教会の働きもこの書物の延長線上にあることを思いながら学びを続けていきたいと思います。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書使徒言行録1章1節から5節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え天に挙げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って弟子たちに示し40日にわたって彼らに現れ神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時こう命じられた。エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたがあなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。今日取り上げた箇所は使徒言行録の序文とでも呼ぶことができる箇所です。ルカによる福音書をお読みになったことがある方は使徒言行録とルカによる福音書とが同じ人物に検定されていることにすぐお気づきになったことと思います。どちらの書物もその冒頭にテオフィロという人物の名前が記されこの人物に対してこれらの書物が書き記されていることが明かされています。ではこのテオフィロという人物がどういう人物であったのか、残念ながら人物を特定するだけの歴史的資料はありません。わかっているのはルカによる福音書1章3節ではテオフィロにはクラティステという敬称が添えられているということです。 新共同訳聖書では、親愛なるテオフィロ様と訳されていますが、同じ言葉は、使徒言行録24章3節や26章25節では、それぞれフェリクスやフェストゥスに対する呼びかけとして、閣下と訳されています。政治的あるいは社会的に相当な地位にある人物に対する敬称ですから、その敬称を持って呼ばれていることから、テオフィロがどのような社会的地位の人間であるかは想像がつくと思います。しかし、歴史上の特定の人物と結びつけるだけの文献的な証拠が十分にないことから、テオフィロを架空の人物と考える人もいます。特に、テオフィロという名前が神の友という意味を持つことから、特定の人物ではなく、キリスト者、あるいは求道中の者に向けて、この書物が書かれたのではないかと考える人もいます。もっともそうであるとすれば、閣下という呼びかけは逆に不自然に感じられます。さて、このテオフィロが誰であるのかということは、この書物を読み進めていく上では、それほど重要なことではありません。むしろ重要なのは、ルカによる福音書と使徒言行録とが同じ著者によって記されているという事実です。通常、ルカによる福音書は、マタイによる福音書とマルコによる福音書と並んで、その記されている内容が似ているところから、共感福音書と呼ばれています。確かに、福音書だけを横に並べて比べるとすれば、これらの福音書には共通した部分がたくさんあります。しかし、ルカによる福音書が他の福音書と決定的に違う点は、使徒言行録という続きがあることです。つまり、ルカはなお続くキリスト教会の一連の歴史の中で、書物を書き記そうとしているということです。少なくともルカにとっては、キリスト教はイエス・キリストの地上の活動と十字架と復活と昇天と、そしてすぐにもやってくるキリストの再臨で終わってしまうのではなく、地の果てにまで福音が伝わっていく将来の教会の姿を視野に入れながら、書物を書き記しているということです。おそらく、ルカは、福音書と使徒言行録という二冊の書物を書こうとしたのではなく、むしろ上巻下巻を通して一つのことを書き通したかったのだろうと思われます。私は先に第一巻を表して、イエスが行い、また教え始めてから、お選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられる日までのすべてのことについて書き記しました。と、こう記して、第一巻であるルカによる福音書の内容を要約しています。この要約は、これから書き記そうとしていることが、第一巻の内容と不可分であることを暗示しています。使徒言行録は、決して新たな救いの歴史の記述なのではなく、イエス・キリストの活動から一貫した流れを持った一つの歴史を描こうとしているということです。この点こそ、ルカがこの二巻からなる書物を書き表した意義であるということができると思います。さて、前置きが随分と長くなってしまいましたが、この使徒言行録の序文に要約されているように、ルカによる福音書にはイエスが行い、また教え始めてから天に上げられた日までのすべてのことが記されています。使徒言行録はその続きですから、イエス・キリストが天に上げられてからのことがその主たる内容です。もっとも復活されたキリストが天に上げられる日までのことは、それほど詳しい記事をルカ福音書は記していません。その期間は、使徒言行録の今日の箇所によれば、期間にして 40日のことです。その期間に弟子たちが聞かされた大切なことの一つは、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいという命令でした。これからの地に展開される神の国の福音の宣教の働きにとって大切なことは、約束された聖霊をいただくということに他なりません。この書物は、使徒言行録と呼ばれますが、決してすべての使徒の働きが記されているわけではありません。もちろん、パウロの働きを中心に取り上げられているというのでもありません。この働きの中心は、約束された聖霊の働きなのです。そのことに心を留めながら、これから先の学びを続けていきたいと思います。教会の歴史は、今もなお働いてくださる聖霊によって導かれているのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は月刊誌福音の波3月号を全員の方に差し上げます。月刊誌福音の波希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるように、できる範囲で詳しくお書きください。またプレゼントの申し込みは、今お聞きになっているホームページからも簡単にできます。プレゼント申し込みのボタンをクリックして、必要事項を書き込んでお申し込みください。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さようなら。